今日はヨハネの黙示録11章です。このところには2人の預言者のことが記されてあります。一節のところに、この杖のようなはかり竿が私に与えられてと出てきます。そして、礼拝している人々をはかりなさい、はかり竿っていうのは長さを測る物差しのようなものであるわけですけれども、そこで礼拝している人たちを測る、それはすなわちその人たちが御心にかなった生き方をしているのか見てみなさいというようなことになるんではないかと思います。おそらくこの残っている人たちはもうみんなが一人一人苦難の中にあっても礼拝を捧げる、そのことをヨハネは計り座を持って、きちんとこれは神様の御心の通りに、世の中は大変な状況の中にあったとしても神様をまず第一に礼拝しているということを彼は見たんではないかと思われるわけです。しかし2節のところには、神殿の外の庭はそのままにしておきなさい、それはこの、異邦人に与えられて、42ヶ月の間踏みにじることになる、もうそこは荒れたところになってしまう、しかし内側には礼拝する人たちがもう神様を礼拝しているという、そういう姿があるわけです。この42ヶ月、また3節のところには、1260日間、これはおよそ3年半ということであるわけです。3年半の間、この神に敵対する者たちが横暴に振る舞っていくというようなことになるわけですけれども、しかし神様は2人の証人、預言者を立てられる。3節のところに、2人の証人は預言すると出てるわけです。そして彼らは4節を見ると、2本のオリーブの木、2つの燭台であるとあるわけですけれども、オリーブの木はオリーブの油が取れる、そしてまた燭台は油が注がれて光が灯されるということであるわけですけれども、まさに彼らはこの油と光、精霊の働きによってその荒れ果てたこの世を照らすものとなるわけです。そして害を加えられても敵を焼き尽くす、五節に出てきます。そのように力が与えられる。また六節のところには、予言をしている期間雨が降らないように天を閉じる権威を持っているとあるわけです。ある意味これはもうエリアのような預言者ではないかと思われるわけです。エリアが祈った時に3年半雨が降らなかったと出ているわけですし、またエリアは天に昇っていった、それは後に12節を見ると、この雲に包まれて天に昇ったとあるわけですけれども、もうまさにエリアのような預言者の姿があるわけです。そして6節の終わりには、あらゆる災害で地を打つ権威を持っている、またモーセのような預言者でもあった、そういうものがこの終わりの時代にあって立てられて神様の御言葉を語る、それは10章の11節で約束されたようなことがなされていくわけです。しかしその二人の預言者も底知れぬものから獣が来て殺されてしまう、そしてさらには晒し者にされるということが8節9節に出てくるわけです。ところがこの二人の預言者は11節のところに、3日半の後命の息が神から出て2人のうちに入り、彼らは自分たちの足で立った、復活する、それはイエス様が十字架にかけられて殺され そしてまた3日目に死の中からよみがえられたのと同じように、この復活に預かることができる。そしてその時に13節を見ると、残った者たちは恐れを抱き天の神に栄光を期したとあるわけですが、そういう中にあっても神様に栄光を期す者たちが起こされるということが出てくるわけです。ですから、最後の最後まで私たちは福音を全世界に伝えていかなければならない。まだこのような黙示録のような災いは起こっては来てはいないわけです。確かに大変なことが起こってはいるわけですけれども、もうまだまだこういう黙示録の時代の中には行ってない。もうその手前に私たちはいるわけですけれども、今だからこそやはり福音を伝えていかなければならないということを教えられます。そしてこの大きな声が天から聞こえて、15節に、この世の王国は私たちの主とそのキリストのものとなった、主は世々限りなく支配される。それはまたイエス・キリストが再臨し千年間の間この世を治める、その千年王国の予告であるわけです。また16節には24人の長老たちが神の前にひれ伏して礼拝を捧げる姿があるわけですけれども、17節に私たちはあなたに感謝します、神様に感謝を捧げる。そしてまた18節見ると、諸国の民は怒りました、しかしあなたの御怒りが来ましたと、いよいよ神様は裁かれる、その時があるということを彼らは神様に感謝の祈りを捧げているわけです。そしてそのことは18節を見る終わりの方を見ると、皆を恐れる者たち、小さい者にも大きい者にも報いが与えられる時、地を滅ぼす者たちが滅ぼされる時です。必ず神様は小さい者にも大きい者にも報いを与えてくださる、その約束があるわけです。小さなものであったとしても漏れることはない。イエス様は私のゆえに小さいものに水一杯与えるならば、それは私に与えるものであると言われたわけですけれども、私たちも小さなことをしたとしても決して報いに漏れることはないわけです。私たちは最後の最後まで諦めない、本当にこの二人の預言者のように、私たちもまた終わりの時代の中にあって御言葉を伝え、そしてまたこの恐れを抱いて天の神に栄光を期する、そういう人たちが起こされるように祈らさせていただきたいと思います。